日刊深夜快速木曜版サバスタサースデー。皆さんこんばんは、えのきだ深夜門でございます。昨日からね、新しいスタジオを使い始めまして、まだね家具などが揃っておりませんので、部屋がボワンボワン鳴いておりまして、ちょっと響きがねいつもとちょっと違うと思いますが、お許しいただきたいと思います。今日スタジオにはこの方です。
はい、ギラウエア優子です。
そこまでオンマイクにしなくてもいいんですけど、
ボワンボワン言って
ボワンボワン言ってます。
昨日ボワンボワンでしたもんね。
やっぱお聞きになってやっぱり
違和感、ちょっと違和感感じましたね。確かに
昨日よりは、はい、若干家具が増えてるんですよ。
ああ、なるほど。
少しずつ増えておりまして、
そしたらやっぱ落ち着くんですか。
落ち着きます。
あ、なるほど、はい、へえ。
鳴きが楽な、今はフラッターエコーと言いまして、これはですね壁と壁、天井と床などがですね響いているという、ということで、はい、日光東照宮のおなじみのね、なんだっけ、鳴き竜でしたって、何でした、あれと同じようなものでございます。さあ、今日はですね、
はい、
震災発生から3ヶ月でございます。
そうですね、丸ちょうどですよね。
今日は3ヶ月ということで、各マスコミも、はい、マスキーだとかいろんなところに多分入っていることでしょう、今日はね熊本はですね昨日の豪雨から一転しまして、はい、もうカンカン照りのですねもうまさに夏、はい、でございました。もう暑くてしょうがなかったですね、今日も昼間花岡号でですね、本棚を運んだりしましてですね、昨日3台投入したんですよ。
はいはい、
ピナメグ社とシオン社と、あとフィラリア妹社、3台投入したのに、あの豪雨のおかげで使えないというですね。
昨日すごかったですもんね。
すごかったですよ。
今日の方が全然はかどったでしょうね、きっとね。
今日使えばね、
まあ
できたんですけど、今日はもう花岡社ですから、1台しか使えなかったので、まあ運びました。
復活動ですね、花岡社は。
その後買い出しだとかいろいろありましたけど、ね。
はいはいはい。
ともかくですね3ヶ月ということで、現在ですね熊本県内で、16の市町村で、合わせて94カ所の避難所が開設されております。3ヶ月経ってもまだ100カ所近くの避難所があるわけですね、はい、で、そこにはですね合わせて4700人ほどのですね、避難生活をなさっている方、例えば花岡市のような、笑っちゃいけませんけど、いらっしゃる、一部情報によりますと8月14日で、避難所熊本市ですよ、熊本市の避難所は閉鎖になるようです、もう出てってくれという
。8月でいっぱいで
8月14日だそうです。4ヶ月のところではもう出てってねっていうようなそういう勧告が出始めているようです。
その公民館とか体育館とかになってるところがですか。
避難所ですね、これ熊本市の場合です。
じゃあ
熊本市の全てかどうか分かりません、一部地域、で、これまでにですね震度1以上の地震は熊本として大分を震源とするものですが、7月13日の17時17時、現在で1885回、ざっとですね1900回、もうすぐ1900回いきます。 あっという間に2000回の大台に乗りますので、
なります、
はい、大変なことになっているわけです。ところがこれがですね、全国的にはですねもうすっかりこの熊本の地震風化しつつあるようでございまして、もう復旧復興しているんじゃないかとさえ思っていらっしゃる方がたくさんいらっしゃる。報じられませんからね。で時々こういう1ヶ月経ちました、2ヶ月経ちました、そして3ヶ月っていうことで、報道があるんですけど、それたまたまご覧になればね、ああこういうことかというふうにお思いでしょうけど、ご覧にならない方も結構いらっしゃるわけですよ、でネットとかも見てない方もいらっしゃるわけで、そうするともう熊本のこの地震なんてのは記憶の彼方に行ってしまってですね、今後都知事選はどうなるのかとかですね、そういった話にもう行っちゃってるわけですね、でところがですね、いろんな問題がありまして、例えば県外に避難生活を、県外です、熊本県外に出ている方、これ毎日新聞が伝えたんですけれども、現在950人の方が県外に出ちゃった、
それはどうやって調べる、やっぱり
これ各市町村に調査を行ったんですね。
あ、なるほど。
でこれあのやっぱり
住民票移動とかそういうことですね。はい、
でこれあの人口の流出が懸念されております、
はい、
でこの950人の中内訳というのは、はいはい、熊本市で773人の方が県外に、はい、で南阿蘇村が41人、うん、西原村が38人、うん、宇城市24人、三船町23人などなどあります。であの熊本で非常に大きな被害が出ております益城町が今この中入っておりません。
ああ、じゃあもっといますね。
おかしいなというふうに、
はいはいはい、
これあのこの毎日新聞がこの益城町の担当者に尋ねたところによりますと、益城町の外町外への避難者は、うん、避難生活をしている人は約300人いらっしゃると、
うん、
ただし何人が県外に出たかは分かりませんっていう分かりませんという状況です、
はい、
そしてこれあの菊池市、大津町、鹿島町、大和町なども分かりませんということだそうです。うん、何人県外に出たか、
はいはいはい、
外には出てる人はおりますけど県外に住んでるかどうかまでは分かりませんということだそうです。まあね、ともかく人口流出が続いている、うん、もう熊本に住みたくない住んでられないという方がじわじわと増えていらっしゃる、
うんうんうん、
これはあのこれは今度は読売新聞になりますけど、
はい、
熊本県内の100人の方にアンケートを取ったそうです、うん、住宅の補修や再建の見込みは立っていますかっていう、これはあの被害ね、はい、あの受けた方100人にあのアンケートを取ったんですけど全然立ってませんよと、うん、いう方62人、
うん、そうでしょうね。
諦めた18人、
はい、はいはい、諦めれば
なんとかなって立ってますと、再建の道筋が立ってます、
うん、
10人、
うん、
その他、まあ、いろいろな意見、うん、10人、
うん、
で諦めたという人、
はい、
ほとんどの方がですね、
うん、
お金がないと。
ああ、そうでしょうね。
だから補修もできないし新しい家を建てるってこともできない、
はい、
もう要するにもうお先真っ暗という状況ですね、
はい、
でこういった方々どういう要望を持っていらっしゃるかというと住宅再建に関する、まあ、援助助成が欲しい、うん、これ57人の方が、
うんうん、
であるいは生活資金やっぱ生活を立て直すためにやっぱお金がいるこれ39人、
うん、
で仮設住宅や公的なそのみなし仮設などの住宅を世話してほしい35人という方です、うん、でこういった方々はこの熊本は復興しているでしょうかという、まあ、問いに対して、全く進んでいませんよというのが27人、
うん、
進んでいるとは言えないねっていうのが43人、うん、まあ大多数の方がまだまだと言ってらっしゃる、うん、で行政に対してどういう要望を持ってらっしゃるかというと二十数名の方がですね、
はい、
ともかくスピードアップしてほしいということをおっしゃってらっしゃいます、
はい、
これですね例えば全国の皆さんが熊本のこの被災地のためにということで、
はい、
義援金を、ね、
出していただきました、はい、
このお金をですね第一次分配そして第二次分配ということで、分配金の額が決まっております、
はい、
でこれともかく罹災証明が出ないともらえないんですけども罹災証明が出たら同時に申し込みをすることになります、
うん、
で申し込みをするとだいたい 2,3 週で振り込まれますという話です、
はい、
私も、2,3 週ですと言われました、
はい、
3週間、超えました、
はい、
今日通帳記入をしましたけど、特に、はい、記入するものはありませんということ で、
ね、その
ま
ん
ま通帳が吐き出されて、参りました、いつものことですね。で一部ではもう出ているという話と 2,3 ヶ月かかるんじゃないかという話とい ろいろあるようです、うん、でこれなぜ義援金が届くのが遅いかというと義援金というのは一旦例えば赤十字だとかそういったところに一旦まとめられてそして行政の方にこう行くわけですけどいろいろいろんな噂があります、
はい、
赤十字が抜いてんじゃねえかとか他のところに使ってんじゃねえか、
うん、
これは違うようです、
うん、
ちゃんと全額そういったものは義援金として使われている、
うん、
これはもう確かなようなんですけど、うん、ともかく公平公正を期するために徹底的なチェックをして何重ものチェックをしていくので時間がかかるそうなんですよ、
うん、
私これ提案なんですけど、うん、
はい、
例えばですね、もう罹災証明が出た段階でまあいいですよ、その罹災証明に時間かかるのはしゃあないです、まあ、そこまで、うん、まあ、何歩か譲りましょう、
うん、
罹災証明は出ました、
はい、
で、罹災証明出ると同時にその義援金の申し込み書も書きます、
はい、
当然これはあの半壊以上ということになりますから一部損壊の人には出なかったりするんですけど、うん、でともかく半壊です、大規模半壊ですあるいは全壊ですということですね、うん、でそういったのと書きます、うん、でそれはあの例えば役場あるいは市役所のその担当者の方がチェックします、
はい、
チェックしたらもうそれでいいんじゃないですか、
うん、
役人の方がそれでそのちゃんとそこで見てるわけでしょ、うん、罹災証明が出てるってことをでその人がハンコポンと付き合いいいわけでしょ、
うん、
そうするとこの人はもう、うん、あの半壊ですと、うん、あるいは全壊ですってことで言っていいと思うんですよ、
うん、
でそれはもうそのまんま自動的にコンピューター処理で、ね、例えばバーコードでピッとやるようなものを作っといてですよ、うん、それでもうそうしたら翌日にはもう振り込まれるなんてことはシステム上絶対にできます、
うん、
できないはずがないんですできるんですよ、うんね、で現にですね他の保険の例えば、火災保険だとか、うん、そういったところなんかはとっくに出てますよ、お金、
ね、
うん、このうちの、例えば、ルネリの、
うん、
建物の半壊でしたけれどもこれあの火災保険入ってました、
はい、
火災保険に、入っていて、うん、で火災保険には地震保険ついてませんでした、
うん、
うちはつけてませんでした、
うん、
けれど見舞い金が出たんです、
うん、
なので半壊世帯出したから、その、うん、罹災証明のコピーを送って、
うん、
で、あらかじめ電話してましたんで、その保険屋さんに、うん、うちは、半壊のようですと。うん、なので、書類を、そういう、見舞い金が出るということなので、それに関する書類を送っていただけますかって言ったら、もう翌日に届いたんですよ、郵便で。それで、罹災証明が出たので、すぐに送り返しました。うんでそしたらその問い合わせた時には、
はい、
罹災証明が届いた段階でチェックをさせていただいてそれから 2,3 週間で、振り込みをさせていただきますっていう、うんうん、お返事でした、
うん、
そうなのかと思いました3日で入りました
わーすごいですね
そういうことができるんですよ、うん、で行政だってできないわけないんですでそこで公平公正って言うんですけど、ま、中には悪さをする
そう、ね、
ペテンをするやつがいいんじゃねえかって、
はいはい
はい、僕はそれはですね、
うん
いちゃいかんと思いますけど仮にいたとしたら、
はい、
これ詐欺でしょ、
うん、
これ詐欺罪ですよ、
うん
詐欺罪で立件すればいいんです、これ刑法犯刑事犯ですから、
うん
それで刑務所ぶち込めばいいんですよ、でだからともかくそうでない方々はみんな善意の人たちで、
うん、
本当に義援金を待ってるこれスピードが重要なんですよねだとしたらそっちのことその公平公正で公平公正の裏っていうのは不公平と不公正なやつがいるっていう前提じゃないですか、うんうんはい、それをとりあえず置いといて、
うん、
ともかくばらまきゃいいんですよそこの段階でチェックしたんだから、
うん、そうですね、
ね、チェックしてるんですから、うん、でそれの中でその中でですよそのミスがあったあるいは、ペテンがあった、
うん、
これはそのミスに関してのその内部のあの処分があればいいわけで、
うんうん、
でペテンに関しては刑事犯として立件すればいいわけで、
うんうん、
ともかくスピードを上げることが大事でともかくそこをですねこれ東日本大震災の時より若干進んでるらしいですけどそれでもやっぱこんなですからこれでは生活再建なんてのはおぼつかないわけです、うん、で、ともかく、例えば益城なんかはですね現在、ボランティア不足です、
うん、
雨が降ると活動ができないっていうのもありまして、うん、で例えば引っ越しをしたいって言っても人手が足りない、
うん、
でその間、雨漏り、そして雨漏りがしますとカビが生えます、
はい、
でさらには木が腐れてきます、
うんうん、
で腐れてくると中にシロアリだとかが湧いてきます、
うん、ね、
もう大変な状況になってきておりましてで今もなお、余震で高々震度1ですよ1とか2で、家が崩れております
ね、
これは雨で屋根が重くなった状態でちょっとバランスが崩れたところでガシャンっていうようなことがあって、これは通学路とかそういう通勤通学のその道路が大変な状況になっているということだそうです。ともかく、まだまだこの熊本の地震そしてですねこれ別なこれ大分新聞大分交通新聞だったかな、大分では建物の被害5000棟です。これ報じられてないですよ。これ
聞いてないですね。
で大分の新聞では熊本地震とは言ってません。
なんて
言って大分中黒熊大分中黒福大分あごめんなさいごめんなさい熊本中黒大分地震って書いてます。わかりますよ。熊本天大分地震
って
書いてます。 だからやっぱり熊本地震って名前おかしいですよ、
うん、変えるべきですね、
でこれはともかく今マスコミがまともに伝えないので、まあ、それだけじゃないですけれど原因は、風化しつつあります、
うん、
風化っていうのは空気にさらされてるうちにだんだん泥になっていく、土に変わっていくってことを風化と言います、うん、例えば岩石とかそういう硬いものが風に、よって侵食されて土に変わります。これを風化と言います、うん、ほっとけばどんなものでも風化するんですよ、
はい、
ほっといちゃいけないからこそやっぱりメディアとかが伝えるべきなんですね。だから風化しているっていうこれ自体が、うん、もうもう相当なうっかりですよ、うん、メディアにとっては、ということをお伝えしたいと思います、今日は何の日は割愛させていただきます、はい、明日は金曜版ということで、シオンさんがまた、うん、謎のハッピートークを展開することになっております。どうぞお楽しみに、サバスタサースでえのきだしんやもんとき
らうえいこでした。